今日の水戸黄門様は元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長兼高正人先生、そして東京大学農学部卒業、三重大学元理事元副学長の亀岡高春先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、
はい、
まあ、長官は長官でもうレギュラーなんで、
はい、そうですね。
ただね、亀岡先生はちょっと今日どうしても来ていただきたいと思いましたのね、
はい、
お米
ねえ、
はい、今米大変です。
そうですね、
先生、あれ東大の博士論文は米で行ったんですね。
お米の乾燥に関する基礎的研究っていうの
が、そうそう、
うん、
でやっぱりお子たちをみんな農学系の大学出て、
はい、
娘さんに至っては東北大の助教になったいうことは、
はい、
准教授です。
准教授ね、お父さんよりひょっとしたら大学レベル変わってしまったね。
あら、ま、
三重大より東北大の方がやっぱりそういう面だよねちょっとお父さん負けてあきませんね。
いや、もう、ま、
負けてる
それがもう覆しようがない。
なるほど、ただね、お米っていうのはね、どうですか、本当だったら余ってるはずやのに、ここに来てタランタランって、あれどの辺の部分でなってきてるんですか。
まず一つはね、減反っていうのを政策でずっとやってきましたよね、はい、
うん、
ただそうは言っても、うん、去年作況指数から見てそれなりにちゃんとお米取れてるわけですよ。ところがそのだんだん暑くなってきてますよね、気候変動で、うんうんうん、そうすると高温障害ってのが出るようになってきたんですね。
なるほど、
だからまあ一生懸命その品種改良とかして、
はいはい、
その高温に強いお米とかいうのも やってるわけですけど、
うんうん、
高温障害が出ると一番の問題は白濁米っていうのが出てくる、
うんうん、
要するにピカピカこうお米って光ってるような透明性があるんだけど、はいはいはいはい、真ん中が濁ってしまって白く、
うん、
白く見えるお米っていう。
なるほど、なるほど。
でこれが出ると、
はい、
一等米じゃなくなるんですよ、
うん、
これ要するに不良米ってことになるから、
うん、
ところがね、味は変わらない
なるほど、
ところそれが流通できなくなるわけですよね、
うん、
ある意味、
うん、
一等米流通みたいになってますから、
うん、
だからそうすると、
うん、
まずちゃんと収量は取れていても、
うん、
流通するお米は減ってしまう、
なるほ
ど。それからもう一つの原因は、
はい、
今までは全部 JA 農協に、ね、出すような、うん、学校でまあ動いてたわけですけど、
はい、
今は6次産業化がね、言われるようになってきて、
うん、
みんな自分で販売するわけですよね、
うん、
特に大きなその稲作農家ほど自分で直接販売すると、
う
ん、だから今もね、消費者の中でその直接販売のお米を買うてる人は、消費者は全然困ってないはずですよ、はい、
なるほど。
だってうちもそうですけど、
うん、
そんな全然気にせんと、
うんうん、
なくなったらまた送ってっていうだけで、
うん、そうですよね、
普通に送ってきますから、
うん、
一番やっぱ困ってはるのは普通にスーパーでお米を買ってはる人ですね、
うんうん、
あともう一気にお米なくなっちゃいますから、
うん、
だからその流通のシステムが変わってるっていうのと、
うん、
それから品質の捉え方っていうのが、
うん、
美味しさじゃなく見た目でやってるっていう話、
うんうんうん、
でそこら辺を少し変えないと、
うん、
気候変動がこんだけ大きくなってくると、
うん、
何が起こるかわからないから、
うん、
品質って見た目とかね、
そ
っちでやってると、
ね、うん、
だから美味しければそれはまあ綺麗な米は高くするにしても、
うん、
ちゃんと味がよくって見た目が悪いやつも安くちゃんと流通させれば、
うん、
味が変わらないんだったら安ければみんな買いますからね。
そうですよね、うん、今値段上がってますからね、
うん、だからそこら辺のポイントってのはすごい大事だと思いますよね。
例えばね、先生が今お米 の次の利用とかね、新しい米を使った新しい、まあ、食品の作り方とかね、うん、政府でやってます、まあ、
スマートお米チェーンコンソーシアムっていう
の、うん、あの辺はどうなんですか。
その中で僕自身がワーキンググループを作って消費者に品質を伝える、
うん、
品質伝達ワーキンググループっていうのを作ってまさにやってるんですけど、
うん、
その時の品質を今までの一等米みたいなんじゃなくって、もっと違った形でいろんなお米があって、 そのバリエーションがあるし、レシピによってもこのお米は美味しいよとかね、そういう形で多様なお米をうまく伝えようっていうようなことをまあやってるんですけど、それが実は本質じゃなくって、政府がやってるのはお米の生産過程からまあ輸出まで通して全部デジタルでやろうっていうのがど真ん中なんですね。というのは農業機械っていうのは田植え機があって、それからトラクターがあって、それからコンバインがあって、それからその後精米機だの何だのっていう乾燥機だのとかいっぱいあるわけですけど、それが全部コンピューターが積まれたもんですから、コンピューターがにタイヤがついて走ってるとかね。
なるほど
そんなような状況なわけですね。そうするとそのデータを全部つないでいく方が意味が出てくると、でデータをつないでいって、その米の生産のクオリティを輸出のところまでつないで、それを使っていけるような形に持っていこうっていう、要するにデータ駆動型の稲作にしたいっていうような格好なんですね。だからそれはそれでいいんだけど、今現在起こってる問題にとりあえず対応しないといけないじゃないですか。
そうですね。
そういうプロジェクトがいくら走ってても、そう問題が起きた時に何か対応できるような話にはならないっていうのが一番問題ですよね。硬直化してるから、
私ね、怖いのはね、その農業のそういう生産過程においてコンピューターが入ってきて、で自動的にその作付けの時期も含めて、これコンピューターが全部指導をまとめていって動き出した。そこにね、能力の差が明確に、そのコンピューター使いこなせるね、例えばその人の能力に合ったレベルでコンピューター答えてくるんです。
AI がね、
それがね、これからズベリ言いますけれども、能力差別を完全に生んでしまう怖さっていうのはね、例えばアメリカね、飛び級ってアメリカ兵器でありますよ、その辺は教育、日本と日本は手つないでみんなで行きましょう、こんなね教育しててね、そのコンピューター社会にますます日本ってね、やっぱり教育のねシステム自体変えんことにはね、僕ね面白いな、ある人がね、コンピューターをただ使うねやったら小学生でも上手くなると、コンピューターって未来予測をね、コンピューター使って経済どうなんねんとか、社会どうなんねん、それを考える力がコンピューター使いこなせるみたいなこと、これ、その通り思いますね先生。
だからコンピューターっていうのも随分その性格が変わってきていて、それをまず教えないといけないと思うんですね。
多様化してますもんね、
例えば今の言われてるチャット GPT とか、いうのは言語系なわけですよ、言語が得意なんですね。ということは言語が得意っていうと、どんな言語が得意かっていうと、全ての世界の言語ができるわけですよ。同時に全てのプログラミング言語もできるわけですよ。ということはプログラムを最初から書く必要なくなったっていうのももう一つ大きな特徴なんですね。で言語も日本語で書いたやつは全ての言葉に翻訳すごいできてしまうっていうのも違ってきてるわけですよ。その話を教育現場に持ち込んで、それに見合ったそれが使えるような子どもたちを作り上げていくような教育体験に変えていかないといけないわけですよね。
今の先生の話、前からそういう提言してるわけですね。前来られた時、ね、農学部でしょ先生。
そうですね、
先生の面白さっていうのはね、農業にそのコンピューターの新しいね、いろんなものを持ち込んでくると、情報学会なんかそうですもんね、結局農業にそのいろんなもん持ってくると。あれどうなんですか、先生、二宮先生が中心でこれ立ち上げてきた
ですか。そうですね、
結局、
結局
今世界における農業生産の情報っていうのは、日本はぶっちゃけ言えない進んでるんですか、遅れてる方。
まあ昔はね、1990年代は世界でトップだったんですよ、実は。僕らがだから やりだした頃は、うん、日本すごいねって話だった。
なるほど、ね、今どうなんですか。
今は微妙ですね。これね、要するに例えば本当に生成 AI がね、うん、できてきて、それをそれじゃ農業に生かした使い方が日本でできてるかっていうと、うんうん、そうでもなくなってますからね。
それね、いやぶっちゃけ予算的なもんもどうなんですか。
いや、そう、予算的なもん圧倒的にそうです。例えばスマート農業って、ね、日本いっぱい言ってますけど、はいはいはい、中国なんかと比べて100倍くらい、うん、予算違うんじゃないですか。
はあ、
もう全然だから韓国なんかもやっぱり随分進んでますしね。
なるほど、
やっぱりヨーロッパなんかでも進んでるし、うん、日本はやっぱお金のかけ方がね、
うん、
よくないのと、やっぱり教育の体系がよくないから、
うん、
そういうものを予算がなくても頭脳だけでいける部分もあるわけですよ、
うんうん、
でもそういう人があんまり育ってきてないっていうのもありますよね、
うん、僕ねこれね、イノベーションの基本っていうのは、そのイノベーションをする側に対して国家やっぱりね、予算っていうサポートをちゃんとせないかと。
そうですよね。
でね、長官これ怖いのはね、昔やったらね、例えば闇サイトでね金が儲かるからとかね、これね、うん、ゆとり教育のやつがやったらそっちに走っとるわけです、
うんうん、
短絡的になりすぎてるんですよ。
で、
教育っていうのはやっぱりね、
うん、
人間の質を上げる問題ですから、
うん、
ここの一番大事な予算減らしたらね、今大学で月に教授でどのぐらいの国の補助があるんですか。
いや、だって大学の基本予算っていうのは、
はい、
一人の教員あたり、
ええ、
それこそ30万とかね、ゼロとかね、
ゼロ、
うん、ゼロの大学もいっぱいあります
よ。何もできませんよね、ゼロでしたら。
いや、だから自分で取れっていう、競争的資金を取れ、
なんか何年か後にはもう ほとんどゼロになるっていう、だから私の寄付してくれみたいな話聞きましたですよ。もっと金持ちのとこ行ってくれっていうことにしましたけど、
なるほど。
その時にね、その大学の担当の人が、
はいはい、
例えばオックスフォードとか、うん、ハーバードとか比較の資料を持ってきて見せてくれるんですけど、はい、全く違うのね、あれ。
なるほど。
資金力っていうか、
あ、そうそう。
でかつ寄付の文化があんまり日本はまだないので、はいはい、そこも本当に少ないですし、
そうそう、
で国から来る助成金補助金も今はまだ少し残ってるけど、もう何年か後にはもう全部なくなるんだっていう話をされてました。
もう学会の先生、行く場合の交通費とか自前になってきますよ、
うん、だから交通費くらいの年間10万くらいはあるわけですよ、
うん、
1回東京へ行って宿泊して往復するくらい、
うん、1回ですよね。10万でした
ら。なるほど、
ね、いやだからね、その企業に行って話をしていてもね、はい、大学はそんな劣悪な環境だっていうのは企業の人も知らない、うん、ないわけですよ。
そうですね、うん、
でもっとすごいね、お金もらってると思ってるわけです、
うんうん、
で大学の先生の給料もね、はい、大したことないわけです
。低すぎると思います。
めちゃめちゃ低いんですよ。
そうなんですね。
けど亀岡先生はもう一つね、私面白いな思うのはね、一番農業とコンピューターって関係ない思ってる、
はい、
しかしもうだいぶ前からコンピューターにやたら詳しいんですよ、
うん、そうですよね
先生。やっぱりね、
うん、
コンピューターのそういうの好きなんですか。
いやいやいや、好きじゃなくて、うん、これ必要でやってきてる。
必要で
やってきてる。だから大学の3年生の時からずっとコンピューターですからね、
うん、
で僕らビル・ゲイツとかと、
はいはいはい、
ジョブズとかと同い年ですから、
世代的にそうです。
コンピューターあらへんわけですよ、
ね、
最初は。
そうそう、
大型計算機しかなくって、
それ IBM の、
そうそうそう、
ね、スーパー
で、それでパソコンのができてくるわけじゃないですか、いろいろと。それとずっと歩んできてるわけですよ。
なるほど。
ワンボードマイコンの世界からずっと。それでたまたま農学部で行ったと。
なるほど、なるほど。
だから農学部に行った世代でも、うん、もうみんなやってるわけですよ。
なるほど、なるほど。
やってる人はね。
なるほど。
だから僕らの世代は、
うん、
一番その極端で、
うん、
全くわからんやつと。
なるほど。
それでむちゃくちゃ分かってるのとに、
うん、二分化
されてるんです。
なるほど、なるほどね。
同じ東大でもね。
そうなんですね。うん、
もう全然知らんやつは全く知らんですよ。
そうなんですか。
胸張ってますよ。
胸張って。
いやそれでも生きていけるし。
いやでもね、東大行かれる能力があればね、少し学べばコンピューターとかね。
だって好き嫌いってありますもん。
ああなるほど。
やっぱり。
うん。
それこそそれがどっちがいいとかね、どっちが悪いの世界じゃなくって、
はい、
で僕らだから1980年代はね、はい、70年代か80年代は AI っていうのをやってたんです、
うん、進んでますよね。
いやいや、それで論文も書いてんです、
はい、
僕はあのファジー学会とか、その人工知能学会とかに出てね、喋、
はい、
ってますもん。
でもまだ携帯電話も、
だけど その時にやった人間は、
はい、
みんなコンピューターパワーがないからみんな辞めていって、いろんなところへ行ったんです。
その辺ね、二宮先生はどういう位置にいたんですか、その頃。
二宮先生も同じようなもんですよ。
同じような、
ただし彼は育種が専門で、
はいはいはい、
でもコンピューター全部やってると。
まだ中国の南京大のあれしてるんですか、ね、
してると思いますよ。
そうですか、うん、
彼は育種が専門で、僕は食品工学が専門で、でもコンピューターやってるっていう。
なるほど。今ちょうどおっしゃったね、これから日本における食品工学って私はね、遅れてくるもんやと思ってるんです。すごく遅れてくる。なんで食品工学っていうのは国の相当バックアップなかったらね、やっぱ進まないジャンルや思ってるん で基本的に日本は先頭走れる国やと思うんですよ本当は。だんだんだんだんね、予算がないから縮小してますよ、うん、その辺は提言として先生どういうふうに、
まあ、縮小してるのもそうだけど、うん、もう一つ問題は、うん、例えばねムーンショットのプロジェクトっていうのが走ってますよね、
はいはいはい、
そこでフード 3D プリンターのプロジェクト走ってたんです。こけたんです。
あれなくなりましたね、
うん、
なんであれ。
のやってる中身がむちゃくちゃだからですよ。
なるほど。あれ一時ね、いや、
なんか方向性間違ってたら、
なるほど、
それはうまくいきません
よ。いや、オランダもやってましたよ。
いや、世界中でいろいろやってますよ、ね、世界中でやってますよ。それで日本は日本の独自の方向性っていうのはやっぱり模索しないと。
なるほど、ね、
昔から、うん、例えば長い歴史が、
はいはいはい、
和食のね歴史があって、
はいはいはい、
その中で食と健康と栄養とかね、
うんうんうん、
それこそ精進料理から薬膳からっていうのはあるわけだから、それとフード 3D プリンターを組み立てていくような概念とかね、食文化をどうつないでいくとかね。
いやそれ農水になんで働きかけたの先生ら。
いやいや、僕は定年してからムーンショットって生まれて、僕の知り合いっていうか知ってる連中がいっぱい入ってましたよ。
でそれ飛んだするね予測は立てる。
もう最初からこれあかんやろっていうのは。
え先生、何がダメだったんですか。どういう点が。
要するに
方向性が明確じゃなかった。
方向性が明確じゃないのと、あのそういうプロジェクトに入ってはいけない人が入ったってこと。
なるほどなるほど。なるほどなるほど。
政治的に
な、
プロジェクトになった。
ある企業のやつとかね。
ある企業じゃなくある大学のやつだ。
大学。
なるほど。
それで、うん、そもそも入り口がおかしくなって。
なるほどなるほど。
予算の分配とかも。
あ
まり余計なこと言っちゃってない。
さこれは。反対に学問すべてに通用しますね。
そうそうそうそうそう。そうですよ。本当にそうですよ。
先生まだ東大ね出てはるからよろしいけど、これ私学の農学部で先生のような研究してたらもっと大変ちゃいますか。
いや必ずしもそうでもないですよ。
そうですか。
うん、同じようなもんですよそれ。
そうですか。
うん、最近はね、
うん、
委員会の作り方も予算の関係から、
うん、
東京の人をやっぱり。中心にっていうことで地方から呼ぶとお金がかかるから
交通費
集まってもらうのに金が、
うん、
そんなことで
だから今ズームがあるから、
はい、
そうじゃなくなったけど、はい、コロナの前の一時期は結構そういう
それ交通費とか宿泊費のかぐらいの話でしょ、
うん、だけど他にもいろいろとミーティングとかいろいろちょっとあってとかいろいろあるみたいですけど、
ね、そんなんまでね
そんなこと言ってましたよ一時期。
そうですか。
そう学問までね東京集中になったら、これ本当にどうしようもないですねこれ。
そうですよね。
三重大で関西では農学系強いっていうイメージあるんですけれども、
いやいやいやいや、
全然ダメ
っていうより、あの歴史的にはね、伝統的には、
うん、
三重大っていうのは、
はいはい、
あの一期校だったし、
そうですね、
あの重要な大学なんだけど、
テサちゃんなんか分からないのに一期校二期校って
分からない
です。国立の中でもね、
はい、
ある種の差別があった。
そうなんですね。
あれいつ取っ払ったん
ですか、ね、いつ頃ですかね。
もっと10年ぐらい経ちますかね。
もっとですよ。
あ、そうですか。
もう遥か前ですよ。
あ、そうでしたっけ。
だから昔はね、
センター試験の時から
も、ああそうか、
そうかそうか、
あそうでした、
ね、昔はね、はい、1期校2期校って分かれてた。
そうなんですね、
うん、同じあれでもね、
はい、
まず受験が1期校が先なんですよ。
そう、
そうなんです。
3月3日で1
期校がやっぱかなりこう評価高いところがこう集まってて、そこで通っちゃうともう2期校受けない、
受けない、
うん、で1期校をまあその敬遠したり落ちた、はい、2期校にこう行くわけですね。
そうそう、じゃあ2期校はなんか滑り止め校みたいな感じなんですか。
ほんで結局昔ね、
はい、
ナンバースクールっていうのがあって、
ま
あ、
さらにね、
うん、ナンバースクールは1期校の中でも、
はい、
優先。それから東北大学は、三重大はナンバースクールちゃいます
よね。旧高等農林です。
そうそう、それからそういうね、実はもう、はい、昔差別があったんです。
だから文科省の中にちゃんとランキングの台帳があるんですよ、
はい、
順序が書かれてるんです、
はい、まあ、今でもね、その偏差値ランキングはありますけど、
偏差値じゃなくて昔の過去の履歴ランキング、
履歴ランキング、そう
そう。ここは国立でもナンバースクール、
はいはい、
あの過去のね履歴の差別ってね、
はい、
もうさ、それでね学長の勲章まで来ます。
あ、なるほど、
うん、だからそれがだいぶ今なくなりましたね。
うん、なくなりましたね。今はだから一番優先されるのは新幹線沿いですよ。
そうそうそうそうそうそうそう、
新幹線沿いの大学が大事なんです。
そう、
利便性じゃないですか。
そう、利便性ですよ実際。
ほんのそういう、そう、
リニアに変わったらまた変わるんですか。
だから岐阜大と三重大で言えばね、
はい、
どっちが上かというと岐阜の方が上なんです。岐阜羽島がありますから、
ね、ありますね。
なるほど。奥さん岐阜大、
いや三重大は陸の孤島ですから。
陸の孤島ってのが、
いやいやいや、本当にそうなんですよ、
あの今日は新幹線の話と、
はい、
あの大学のレベルが新幹線に影響してるの、最後に、
はい、
あの今週は終わりましょう。
はい、ありがとうございます。次週もお願いできるんでしょうか、
はいはい、
上岡先生よろしくお願いいたします。今週のお相手は
高井真也と
寺澤奈々子と
金高正人と
亀岡孝春でした。